高橋玲の殺伐 EKV。 はい、12月に入って初めての EKV でございます。今日は多分文句を言う回になると思います。文句をね、言いたい時だってあるわけですよ。最近ね、さすがにEKV 撮ってなかったんで、話すことが溜まってるってわけじゃないんだが、なんかね、ある程度、やっぱ僕の場合は、2週間以上空くと、別にわざわざメモをしてなくてもね、話すことが自然に、あるかなという感じで、まあ大体の人はそうだと思うけどね、2週間あったらいろいろなことあるでしょ。だって週末が2回でしょ？あと平日が10回、あ、10回じゃねえや。10回。だけども週末がだから 4日あるわけじゃないですか。そうなるとね、まあ大抵の人はいろんな経験をするわけで、僕もその例に漏れず、まあそういうわけなんですけども、やっぱ1週間だと何もないっていうことが結構あるのは、多分1週間で毎回探しててさ、多分2週間だと何もない週と何かある週が多分あると思うんだ。自分から行動しなくてもね、まあ、自分から行動すれば何かあると思うんだけど、まあそんな感じでもう2週間ぐらい撮ってませんので、ストックが尽きたので撮ってるわけでございます。まあ最近はね、ラジオももうてっきりなんだめっきり減ってしまって、EKV タボヒマザコラジというこの 3台でやってますけども、今日は文句を言う回ということで、この文句をこのオープニングで言ってしまっては申し訳ないというか、もったいないので、なんか言い間違いが多いですね。もったいないので、今日のオープニングはこの前植えたブルーベリーの話をしたいと思います。まあ、話すって言ってもそんなないですけども、ブルーベリーをね、娘祭の時に、配っていまして、ピンクレモネードっていうのかな、ピンク色のブルーベリーがなるら、まあ、食べれるかどうか分かんないんですけど、ブルーベリーの苗木を配っていて、まあ、なんか緑を増やそうみたいなやつがねやってたんで、もらってきて、で幸いこの僕の秘密の畑があるので、そこに植えてみようと思いまして植えてみました。まあ、木だからね、どれくらいのなんか、例えば桃栗3年柿8年みたいなこと言うけども、ブルーベリーが何年なのかは誰か分かるけど、まあ、僕は知らないので、まあ、とりあえず育ててみようかなと。多分1年じゃなんないんだろうね。春から夏にかけての収穫らしくて、まあ、それまでに花が咲いてという形なんでしょうけど、まあ、この秋から植えてね、まだ本当にこのマイクぐらいの高さですよ。マイクぐらいの高さ、まあ、30センチぐらいですね。根元から測ってね、まあ、そんぐらいの高さなんですけど、まあ、徐々に大きくなっていくかな。でも落葉樹なんで、らしいんですね。落葉樹らしくて、で今葉っぱがほとんどないんですよ。なのでもう神殿枯れてんのみたいなね、枯れてんのかなっていう感じなんですけど、そこがどうなっていくか、本当に枯れてたら来年は花が咲かないみたいなね。そもそも花が何年ぐらいで咲くのかっていうのも問題もあるし、だから実際ね、僕が卒業するまでにブルーベリーの実がなるかどうかはわからないね。だから僕が卒業した後もそのブルーベリーの実がなる季節には1回ぐらいは埼玉大学に来なければいけないと、そういうことになるわけでございます。まあその僕が卒業した途端にね、畑が埋め立てられてね、もう他の用地になるわけがないと思うんだけどな。まあそれにしても、なんて思ったんだ。はい、まあね、切られないとことを願いつつ育てていきたいなと思います。木になっちゃえば、まだ苗木なんてね弱っちいんで、雨が降らない、この冬ってあんま雨降らないじゃないですか。だけど乾燥に弱いらしくて、だから浄土で、ね、水をやってあげないといけないんですけど、まあ僕が卒業するぐらいには1年経ってどんくらい大きくなるかはわからないけども、まあその親の手を離れた感じで勝手に雨だけで育ってくれる感じにならないかなと考えております。そして木をね、4年生が卒業するときに植えようかなという話はまた今度多分すると思うので、まあそんな感じで高橋の殺伐 EKV 第88回ゾロ目でございます。はい、ベージュですね。はい、88回最後までよろしくお願いします。高橋玲の殺伐イーグルキーボイス。この番組はドロリ濃厚ピーチ味、青ひげやグリーンリバーライトの提供でお送りいたします。
私が愛する SBC は今立ちすくんでおります。しかしタブヒマとマイペの底力に私は揺るぎない信頼を置いております。 SBC は素晴らしいサークルなんだと命を懸けて取り組んでいきたいと思います。 我々は今から放送研究会として、放送サークルとして、次なる六つ目祭において断固のみさチャラさと戦っていかねばならんのだと存じます。この祭りを制して初めて天命を果たしたということになると考えております。少なくともこれは EKV に与えられた天命だと考えております。
たかたしれりのさつまつ EKV。
お送りしておりますたかしれりのさつまつ EKV ですが、今日はムカつくことを、ムカつく、ボケがムカついていることを話していきたいと思います。はい、まあイライラのもとと、多分少なからずね、この社会でイライラのもととなっていることは、おそらくね、2、3割は多分ツイッターっていうのがね、今の時代あるんじゃないかなって思うんですよ。まあ老若男女問わず、まあやってない人もどれくらいいるのかわからないですけどね、あの世界でどれくらいの人口がツイッターをやっていて、どれくらいの人口の人がやっていないのかっていうのは僕は詳しくはわかんないですけども、まあ多分やってる人の中でおそらく1割2割かな、2、3割は言い過ぎだな、1割2割ぐらいは多分ツイッターがストレスになってる人も多分いるんじゃないかなと。芸能人だって多分みんなそうでしょうね。どうなってんだろうな、あれ。リプライは、通知はもちろん来ないにしても、めちゃくちゃ来ると思うんだけど、それはどう処理してんのかね。でもさ、見ないでさ、多分見てそれに返信してるところも見ると、まあ一個一個目を通してるのかなっていう感じもしますけど、ブログのコメントとかもそうですよね。どれくらい見てるのかわからないですけども、まあそんな感じで芸能人とか多分ね、ツイッターにストレスを抱えていますよ。で、我々一般人もですね、まあ好きじゃないやつをフォローしたりとか、まあ、自分のつぶやきですよね。自分の意見とかさ、その自分の感じたこととかをさ、言う場ですから、まあ、本当に自由な場なんで、見たくなきゃ見なければいいじゃんっていうね、本当にそれが通用する世界ではあるんですが、まあ、少なからず見てしまうことがあると、それでムカつくことはありますよね。例えばね、僕がね、普段ムカつくのはね、ムカつくというよりはなんか、なんでしょうね、なんかその今更みたいなことがあると思うんですよ。僕はそれはもう、ま、何年も、まあ、それはもう本当に自分本位の話になっちゃうんですけど、僕はそれはまあすげえ前から知ってたけど、今更そんなことを言ってるのかと、まあ、そういう風に思うことも、なんかそれでね、まあ別にその人に何か言うわけでもないし、他の人にこいつは今更こんなことやってんだぜって言うわけでもないんだけど、まあそれに多少イラつくことは多分誰でもあると思うんだ。なんかその例えば僕は池袋に住んでますけど、池袋が例えばだよ、こんなにツイートするやつはいないと思うけど、池袋人すげーみたいな、わらわらみたいなこと言ったら、お前何言ってんだって思うわけじゃない、僕は。そういう、まあイライラ、小さなねイライラもありますし、あとはね、なんだろうな、自分とやっぱ違うことを言うやつ、あと偉そうにそれを、なんかそれがもうさも世界の真実であるように、真理であるように、それをなんか、まあこれはこうだからこうなんだよなみたいなことを言うやつで、自分の意見と違った場合相当イライラしますね。言い返してやりたいけど、言い返したら間違いなくめんどくさいやつだし、だそのね、めんどくさいやつっていうのが、その捉え方もね、僕はね嫌ですね。だそのだから結果、もう何を言いたいかっていうと、まあやっぱ見たくない人はミュートにしますよね。まあ、SBC でもね、4人くらいいるな、ミュートしてる人、俺は。見たくない人はやっぱ見ないのが一番ですからね。そう、ミュートは使っていきましょう。ということで、まあでもリツイートで、全く知らない人のが回ってくることもあるじゃないですか。それにね、まあ本当に気の持ちようなんですよ。ツイッターを見るときっていうのは、機嫌がいいときに見れば、どれも受け入れられるし、まあ、そういう意見もあるよなって思えるし、機嫌が悪いとき、ちょっと苛立ってるときに見たら、ちょっとちげんじゃねえのとか、何言ってんのっていう風に、ちょっとのことにも突っかかりたく、まあそういうもんですよね、人間っていうのはね。で、それで今日ね、ちょっと見たのが、たまにある、対義語を考えようみたいなやつがあるじゃないですか。何々の対義語、まあ、例えば、政党の反対は一旦ですけど、まあ、それはもう確実じゃないですか。ちゃんと、その辞書とか、なんて言うんだろうね、その慣用的に決められてるやつで、そうじゃなく、一般に言われる言葉を対義語にしてみよう、そうすると面白いみたいなね、そういうのがたまにあるじゃないですか。それがね、今日流れてきてましてね、リツイートによってすごい突っかかりたい今日は。例えば100円均一、3億円まちまち。ちょっとね、これさ、なんで100円の反対が3億円なんですかね。だからこういうのが僕の多分受けてる国文学の先生はきっと引っかかると思う。たぶんこの言葉だし、しかもそういう哲学的な人ですから、この前言ってたのがね、1たす1っていうのはすごい難しいんだよって言って、1たす1っていうのはどういうことかっていうと、まあ、1を2回足すってことなんだけど、その そういうには2の定義をまたしなきゃいけないんだよみたいな、そういう話をする人ですよ。まあ確かにそうなんだけども、で100円均一、なんで100円の反対が3億なのかね。無料対数とかだったら、まあでもそれも違うよな。100円の反対って1でもないしさ、0でもないんだよ、100なんだよ。で均一っていうのがさ、まあセンスのない答えをすると均一の反対不均一なんだよね。それがまちまちっていうのがちょっとわかんないけども、それはちょっと本当にね、こういうのを偉そうに言ってるやつが嫌い。他にもそう、紹介しましょう。金田一少年の事件簿、これが金田一少年の反対が江戸川コナンの絵日記。なんで金田一少年の反対が江戸川コナンなんですかね、ちょっとよくわかんないんですよ。その大体さ、両方とも探偵じゃん、その場合悪役にするべきじゃないの。まだルパン三世とかだったらわかるよ、その探偵と追われる側だから。なんで両方とも探偵の、その時点でもう大義じゃないしねえ。しかもなんかね、語呂がいいだけでしょ。しかもあの事件簿と絵日記って、別に事件簿の反対は絵日記ではないだろ、両方とも書くもんだしさ。なんなんだろうね、スピーチとかじゃないの、事件簿の反対は。なんかその形のないさ、むしろ言葉ではないってことになると、動作だから運動とかと、そっちの方に多分ジェスチャーの方に行くと思うんだよね。ね、他にも、まあ、なんとか抜粋しますけど、仮面ライダー、すっぴんだわ、無免許だわ。これはなんか言いたいだけじゃない?仮面の反対が、すっぴんっていうのはなんとも、まあ、その、化粧を仮面と捉えるかどうかだよね。仮面ライダーの仮面はあれは化粧ではないから、すっぴんとは言えないんじゃない?ねえ。しかも、無免許がライダーの反対ってさ、徒歩とかじゃないの?ライダーの反対だったら。ねえ、多分ね、ライドしてない人でしょ?ねえ、乗らないんだ、みたいな感じでしょ?だから、それ多分違うと思うんだけど、続いて、そんなんじゃ、社会に出てから通用しないぞ、の対義語。まず語じゃないしね。文だしね。ねえ。もうそこ自身おかしいんだよね。それほどの力があれば幼稚園では無敵だろう。まあそんなんじゃが、まあそんな程度の力じゃってなると、それほどの力、まあいいでしょう。社会の反対が幼稚園なんですよ。幼稚園と社会って、そう、ちょっとそのさ、ソーシャルの反対っていうのは何になるか分かんないけど、多分個人になると思うんだ俺は。幼稚園もだってある種さ、幼稚園生たち、幼児たちの社会じゃん、そこは。だってね、そうだと思うんだ。だからそれはもう社会なわけで、ね、だからもう個人のもうなんかそのニートとかいう、そのね、社会的じゃない、一切、だからその他との関わりを、まあそのニートっていうのはまあ、本当に一人で寝てる感じのかな、冬眠みたいな感じじゃないと、対義語にならないと俺は思う。はい。続いて、東京フレンドパーク、リオデジャネイロ一人ぼっちランド。まあ、東京の反対がリオデジャネイロっていうのは、まあ、それは地理的なことだと思うんだけども、ランドの反対がパークの反対がランド、ちょっとわかんないですね、ここら辺はね。はい。続いて、ハリーポッターと謎のプリンス、魔女の危機と、ほら、なんかこれ魔法使いかぶりじゃん。違うんだって考え方がさ、そもそもさ、魔法使いのさ、ハリーポッターっていうのが魔法使いだから魔女の危機に行ってるわけでしょ。だから魔法使いじゃないさ、マグルから何かを抜粋しなきゃいけないわけでしょ、その場合ね。えで、謎のプリンス、個人情報ダダ漏れ姫、謎じゃないのが明白っていうことは、個人情報ダダ漏れのプリンスの反対が姫。プリンスの反対が姫か。もうどう、なんかねえ、どうなの、同じ身分じゃん。だってそれ、男の反対が女っていう理論を多分適用してんだろうけど、プリンスじゃないやつっていうのは、だから要するに対義語っていうのは違う方でしょ。負っていうのをつければ多分成立するやつでしょ。まあ、じゃあ自由の反対不自由だけど、まあそれは、まあ、センスのない答えだけどね。束縛とか、まあそういうのいろいろあるけども、プリンスじゃないやつってのは、だから、なんて言うんだろうね。まあ、コンプラに触れそうだから言わないけども、まあ、あんまね、って感じの人だよね。ドナルド・トランプ、ミッキー・花札。もうなんかね、って感じですよ。まあ、こういうことですよ。なんか他にないかな。トットコハム太郎、ドタバタ・ウィンナー・花子。どうですか。ねえ。ハムの反対がウィンナー、そして太郎の反対が花子、太郎の反対花子はまあ許すよ。おばあちゃんの知恵袋、 ミスターチルドレンの無駄知識どうなんですかね。これはね、知識も知恵の一つですけどね、無駄知識もだって知恵の一つじゃない。おばあちゃんのさ、知恵袋ってさ、だいたいそんなにさ、なんていうの、生きていくのにはそんなに必要ないけど、まあ、あった方が便利みたいな感じなやつじゃない。無駄知識も多分そっちの分類だと思うんだよね。そしておばあちゃんの反対がミスターチルドレン、だからここでさ、なんかおばあちゃんの反対が姫とかおじいちゃんとかだったら、まあ、なんとなく納得はいくけど、なんかそのヨボヨボと対比してね、ミスターチルドレンか、なまずミスチルなのがよくわかんない、言いたいだけ感だから。こういうのが、1685リツイートですよ。なこれ面白いと思ってるやつがね、俺はね、なんかね、またね、うん、リプライを見ましょう。大義語シリーズ大好き、まあ、ネタだとして受け取れればいいっていうことなんでしょうけど、僕はそれはできないそういうことですよ。まあ、ツイッターでね、イライラすることもありますよねっていう話でした。続いて僕がちょっと許せないの、あと2個ぐらいあったんだけど、あ、あるあるある。はい、じゃあ1回区切ろっかな。はい、
こんばんは、殺伐 EKV でございます。司令とも相談しまして、ある目標を立てさせてもらいました。今年中に100回まで全部取ろう、冷戦君ということでございます。その代わり明日は大好きなヒーコーを飲んだらええやないか、冷戦君と、僕らはわさビーフを食べるからというようなことを言わせてもらいました。そんなほんまに無謀な破天荒な男ですわ、ほんますいません。これからもイケブイどうぞお楽しみください。
お送りしております高橋蓮の殺伐 EKV ですが、声真似っていうのはさ、ある程度特徴的な声を真似するのが一般的ですけども、井上和彦さんっていう方を多分皆さんご存知だと思うんですね。和彦さんっていうのは、まあ、畑かかしとかですよ。男前な感じの畑かかしとか、あとは、おいしんぽの山岡志郎とかですね。そこら辺の声に似せるのも、まあ、声真似じゃないかなっていうので、分かりづらいけども、僕はちょっとね、井上和彦さんを練習したい。と思いました。まあ、そんな感じの話で、今やろうかな、今ね、すごい悩んでます。まあ、多分似てないんですけど、インタビューに答える時の井上和彦さん、こんにちは、山岡志郎役の井上和彦です。まあ、こんな感じなんですよ。多分聞いてみればわかる、これは 80% 似てると思います。はい、 BGM を流そうかな。はい、ということで続いてムカつくこと、まあ、どうせ聞いてないから言いますけど、僕は忘年会、 SBC の忘年会のリキューって店が嫌いです。だってお好み焼きをまず焼かなきゃいけないのが俺はめんどくさいし、別にそんなに美味しくない。どうせお好み焼きだったら焼いて出してほしいんだよね。だってねえ、そこまで美味しい、誰かが作ったから、うん、美味しいって要は言うよ、みんな言ってるよそれは。ただ別にそれより美味しいものは山ほどある。多分ラーメンの方が美味しいし、サイゼの方がきっと美味しい、あのお好み焼きよりは。だって誰かが作ってんだもん、勝手に、まあ、やってくれてんのありがたいから、みんな美味しいって言ってるだけで、そこまで美味しくはないよ。だってさ、最後の日に食べたい候補に上がりますかみたいな感じですよ。だからそのなんていうの、今日、じゃあラーメン、サイゼ、まあ、空気感っていうのもあるけど、まあ、ガスト、利休でお好み焼き、どれを取るかって言われたら、俺はね、利休は確実に取らないね。まあ、その空気っていうのがさ、やっぱさ、その囲んでやるっていうのはいいんだけど、にしても美味しくないんだよ。ただ美味しさだけで言って、利休で誰かが焼いたお好み焼きと、サイゼのミラノフドリアと、ガストのなんかとラーメン、どれが美味しい？多分かなり下の方だぞ、利休のお好み焼きは。美味しくないもん別に、そんなにね。っていうのと、あとね、飲み放題の値段ですよ。3000円であれは高い。食べ放題って言ってもね、そんな食べないじゃないですか、お好み焼きなんてね、飽きますし、大したパンチのあるものもないし、その誰かが作るから別に美味しくないし、しかも飲み放題が麦とホップなんですよ。 生がないで3000円取ってくるんですよ。僕はね、それに文句を言いたい。だから本当になんか、しかも何回も言ってるから、まあ、初めて行くんだったらこの文句を次言って帰ればいいけど、もう3回目なんですよ SBC で。あそこに行くのは美味しくないし面白くないんだよね。僕の大の追い込んがあそこだったら僕は嫌です嫌です。ということで、僕がね、おすすめの 居酒屋、この前小学校の人たちと行ったんですけど、すごい良かったので紹介します。ワタミグループの、馬唐揚げと居酒屋飯、未来坂っていうところがあるんですね。そこはね、湯豆腐の生海苔あんかけ、まあ、これは美味しかったよ。豆腐にあんかけの海苔風味のがかかってて、まあ、普通に美味しかった。で割と量もあった。で彩り野菜の農園サラダ、これもねドレッシングはいまいちだったけど、まあ、量はある。野菜食べたい人はいいと思うけども、まあ、俺あんま好きじゃなかったな。道の駅清流若鶏げんこつ揚げっていうのがですね、これはね、まあ、唐揚げとフライドチキンの愛の子、唐揚げの大きい版みたいな感じで、まあ、普通に肉としては美味しかったです。まあ、ちょうどいいタイミングで来ましたしね。まあ、普通でドキドキロシアン餃子、これはロシアンではなかったんですけど、まあ、餃子としては普通に美味しかった。でこぼれチーズフライドポテト、まあ、量は少なかったけど、まあ、ポテト普通の。でオニオンアンチョビピザ、これがめちゃくちゃ美味しくて、アンチョビピザサイゼの倍は美味しい。本当にもちもちだし、あんな薄くないし、ピザーラとかで頼んでもあんくらいのものくるかぐらいの美味しさで、まあ、酔ってるからかもしれないけど、すごい美味しかった。チーズもだし、味もちゃんと、なんか本当に美味しかった。このオニオンアンチョビピザは自分で冷凍で売ってたら買いたいぐらい本当に美味しかった。とだし巻き卵チャーハンってこんだけ出てくるんですよ。何品ですかね、8品かな。ですごい、でこんだけあって量もそれなりにあるんで、もう久々に残しましたよね、みんなね。お腹いっぱいになっちゃって、それくらい量があってですね、これで飲み放題付きで3000円で、ビールもザ・プレミアムモルツですよね。え、そしてプレミアム飲み放題っていうのが、ネットのグルナビかなんかのクーポンであって、それにすると日本酒もなんと獺祭とかね、本当に普段飲めないような日本酒とか、八海山ですよ、だって一番下のグレードがそのプレミアムのやつ、八海山獺祭ですからね。それで3000円ですよ、もう格が違うよね。だから僕は利休は嫌ですっていう話でした。はい、どうしようかな、ここで一回いけるか。はい、利休は嫌です。アニメ殺伐 EKV、 ハフハフ放送中。オムニキン EKV。
高橋玲の殺伐 EKV。
はい、最後に締めのもう一つちょっとムカついてる話を話したいと思います。ですね、今日漫才がありました。いよいよ漫才があって、僕は9番目だったんですけど、1番目の人20組やったんですけどね、1番目の人がもう面白すぎて、あと11番目の人もすげえ面白かったなって思ったのが、まあ、立て続けに芸人さんのパクリということが発覚しまして、本当にムカつく。なんで俺たちがあんな考えてさ、オリジナルじゃなきゃダメだよなっていう風になって、あんだけ頭使って考えて、ボケもこれじゃない方がいいかなとか、こういう言い回しじゃなくてこういうツッコミがいいかなみたいなこと、あげおと一緒にねすごい考えたのに、あいつらはパクリで笑いを取ってくるわけですよ。どう思います、本当によくねえよな。だってそんなプロが作ってさ、もう人前でやるくらいの自信作だよ。だって俺はあのネタは、まあ、人前でやってもいいかなぐらいの自信ではあるけど、もうそれ以上にテレビに出るし、それで売れたいっていう風な思いを込めて作った自信作を真似してんですよ、あいつらは。そんな面白いに決まってんじゃん。まあ、それをそこそこの演技力があればね。しかも練習するじゃそんなの誰でもできるし、まあ、ほんとがっかりしたね。俺はそんなさ、芸人を全然見ないから、わかんないから、ただ笑ってたんだけど、あの笑いを返してほしい、俺は。知った状態で見たい、その元ネタをね。そしたら全然違うと思うよ、もう。だってパクリかってなるだけで、後ろの人にね、だ、一番すごい時を入ってるねって言ったら、いやでもあれはな、俺ら知ってるけどあれはパクリだもんな、ほとんどな、みたいな感じで、ほんとボケもなんか動きが独特な動きがあったんですけど、それもパクリだと、もう普通に元ネタがあるみたいなことを言ってて、ふざけんじゃないよと。ねえ、僕が頑張って考えてさ、練習してさ、これで受けますかねみたいなことを相方と言ってさ、どんだけ頑張ったと思ってんだよな、ふざけんじゃねえ本当に。そんなんで笑い取って楽しいのかって感じだよ。まあそれが生きるのがうまいと言われればそうかもしんないけど、それでバレない程度のネタをね持ってきてみたいな、ねえ、そんなうまいかもしんないけども、俺はそれはね、もう本当に許せないタイプの人間、俺がその正直すぎて変な風に引っかかってるみたいになってるけども、まあ、それは本当に許せない。だって青さんで考えてみなよ、青さんと、まあ、漫才やるとして、でもし一緒に相方にあなたがなったとして、青さんが一緒に一生懸命考えてる で相馬さんだとでもいいよ、まあ、その2人のどっちかが組んで頑張って考えている、でやっとネタを完成させた、頑張ろうねと言っている、それで当日やってみた、でその後その前のグループとかが爆笑ネタを撮っている、 あんな面白いネタよく考えつくな、すげえな、あんな俺は思いつかないよってなるわけですよ。その後にあれは芸人のパクリだと、元ネタがあると知った時よ、どう思いますか。あなたは青さんとか相馬さんはどういう顔をすると思いますか。ズルだって言うでしょ、本当にムカつくね。はい、ということでムカつく話でした。高橋蓮の殺伐イーグルキーボイス、この番組はドロリの子ピッチ味アゴヒゲやグリーンリバーライトの提供でお送りいたしました。まあ、元ネタがあるにしてもね、ある程度自分でオリジナルを入れないとね、それはね力になんないと思うんだ。そんなところでもね、こういうやつはね、そんなこと言っても受ければいいし乗り切ればいいんだみたいなことを言うわけですよ。本当にねクソだよね、本当に俺は好きじゃないな、そういうやつ、そういう人間にはなりたくない。本当にそうやって逃げてるだけだもんね、俺は逃げる人間にはなりたくないと思うし、逃げてるやつが好きじゃない。だってさ、正直にやった方がさ面白いと思うんだ俺は。しかもなんで授業でそんなことやってるかっていうと、たださ、そのまあネタとしてはそんななんか無茶ぶりをばっかする変な先生みたいになってるけども、まあ、ある程度さ、それをやったことで自信につながると思うし、ある程度効果があるからやってるんだと思うんだね。本当にね良くない。俺はね、そのまあツイッターなんて序の口だったよ、リキューだって序の口だったけど、これ一番最後のやつが言いたかったんだ。まあリキューは嫌だけどね、本当にはい、ということでですね、まあそのたまにはこういうムカつきの回もね入れてもいいんじゃないかなと思いまして、2週間あればこんぐらい溜まりますよ。はい、次回の個人は、まあ、もう12月入ってるんだけどカレンダーが変わってないね、12月また撮りたいと思います。明日、今日も実は木曜日に撮ってるんですけど、金曜日なんですけど、ファンタスティックビーストと魔法使いの旅を見てきます。楽しみだね、俺は絶対吹き替えじゃないと見ないよ、宮野守だからね。もう絶対守の声がいいよ、だって超勉強になるし面白いと思うもん俺は。宮野じゃないなとか言ってるバカがいましたけど、それはない。なんでなんで、だってなんで、聞いてないでしょ、見てから言うんだったら分かるよ、お前見てねえだろって感じじゃない。見てないのになんで声優それは合ってないみたいなこと言うんですかね、もう最悪ですよ、そういうこと言わないでほしいね。だってさ、自分がさ先生になってさ、先生まだ一回も授業してないね、あいつの授業はクソだなって言われたらどうなの、そういうの本当最悪ですよ。はい、ということでですね、もうムカつく話ばっかでしたけども、次回は89回になります。最後まで、お付き合いありがとうございました。バイバイ